皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は死と再生のリーダーシップです。今回の英国の EU からの離脱というのはですね、本当に終わりであり始まりなんですね。物事の始めと終わりというのはですね、その真ん中の運営とは全然違うルールによって行われているわけですね。例えばその経済活動というのは普通等価交換と言われますね。等価交換こそ経済活動である。しかし人が生まれた時ですね、お金を握りしめて生まれてくる人いないわけですよ。あるいは死ぬ時にお金をそのまま天国でも地獄でも持っていける人はいないわけです。だから人は必ず一番最初生まれた後は贈与によってお金を受け取って経済活動を始め、死ぬ時は誰かにお金を贈与してあの世に行くわけであります。したがって最初と最後は真ん中とルールが違うんだということをまず認識しなきゃダメなんです。今みたいにですね、本当にその一つの時代が目の前で終わったと、もう8月15日が過ぎたというのが今のイギリスであり、でこれが連鎖反応を起こして EU も多分解体に、まあ、EU もなくなることはないんでしょうけども、あの官僚システムは解体に向かうし、それからお金の問題で世界中激震が走ってですね、潰れるものは大体潰れちゃうと思うんですね。リーマンショックからずっと飛ばしていたものが全部潰れちゃうと思うんですよ。でそういうことがこう起きるのはこれは死ですよね。でこの死の時ってどんな風に再生に向けて絵を描くかが最大のポイントなんです。全部終わりってことはないんで、っていうのはですね、国民が住んでるでしょ、日々の日常がみんなあるわけですよ。だから人がちゃんと生きてるわけだから、その国家とか会社の終わり、金融の終わりってあってですね、人々の生活は続いてるんで、この人々の生活が続いてるところが再生の原点になるんです。だからその現実というのはですね、まあ200万年前に最初の人類が生まれて、で現在の形の人類になって30何万年だそうですけども、まあ何回も戦争もあったり天変地異もあったり、経済危機も破綻もあったんでしょうけども、ちゃんと続いてるっていうのはやっぱりそこでですね、この死と再生というものを何回も繰り返してることができたということですね。全部終わったわけではないということですね。そういうふうに考えたときに、その死と再生の部分のリーダーシップというのは、その真ん中のリーダーシップとは違うんだと、普通に生きている時のリーダーシップとはまず違うんだということをよく認識すべきですね。ルールが違うということですね。でその死ぬ、終わるという時ですね、例えば旧に日本の陸海軍もそうだし、それからソビエトが終わった時もそうですけども、もう終わりはいつ来るのかっていうと、もうこれ完全にすいません、完全にブラックホールに入ってますから、終わりは何かの形で外から終わりって言われるか、あるいはブラックホールが蒸発するかするまでは終わりは来ないんですよ。したがってほっとくとどこまでもどこまでも歪みを続けていってしまう、歪みの増幅がですね止まらないっていうのがその終わりの姿ですね。ブラックホールというのはですね、重力がどんどん強くなっていく世界でしょ。あれそうなんですよ。もう行き詰まってくるとですね、みんなもう組織にしがみつくようになって、で強権振るようになりますから、ますます内部の関心がきつくなるんです。ね、今日本だってそうでしょ、アメリカもヨーロッパもそうでしょ、とにかくルールがうるさいし、組織内部国民に対する締め付けが気がついたら北朝鮮みたいになってるわけじゃないですから、ああいう風になってくるんです。あれ典型的にはブラックホールに入ってる状況なんですよ。で、これは今回のイギリスの EU 離脱みたいに自分たちで終わりということはできますね。まあイギリスは最初にその民主主義革命やった国ですね。さすがにね、自分たちでそのまあ行動するってことはやっぱできる国ですよね。日本なんかなかなかそんな風になくて、外圧が高まって中が変わると、まあそういう意味で言うと政治も相当いい加減なんだね、日本の政治はね。日本の政治はだから、その政治の現場っていうのは、まあ村の世界ですよね。村の世界の政治はみんな頑張るんだけども、国の大きな方向性っていうのはまあ、誰か決めてくれりゃ、俺それでね、うちの村にとって有利になるようにやりますよみたいなのが大体基本じゃないかと思うんですよ。だからなかなか先にこの、なんて言いますかね、カードを切ることがない。だから、 晴天の霹靂みたいになることが多いわけですよ。明治維新の時もそうだと思いますけども、晴天の霹靂のようにして変わっていく。だからその呆然としながら状況が動いていって、みんな逃げ出しちゃうというのは多分日本の形ですよね。今もうそういう風になり始めたんだと思うんですけども、でその時にですね、基本的に、まあ、次に何を残すかということが大事なんですね。でイギリスなんかの場合もですね、一旦国王を全部廃止してしまうんですが、復活させますよね。やっぱなんかその国の国柄っていうのがあって、どうしてもやっぱりないと困るものってあるわけですよね。でさらにですね、そのなんでこれが消えるのかって時に、やはりその重力が強くなってしまう、ブラックホール化する原因がちゃんとあるわけですね。でこの原因がなんでそういう風になったのかっていうちゃんと理由がありますから、やっぱそこの反省っていうのが出てくるわけですよ。やっぱりそれはね、一部の人の強欲っていうもの、貧富の格差の拡大、これが根底の理由としていつもあるわけですよね。あるいはその現状満足ですね、自分たちがとりあえず現状に満足してるから変化を拒むっていうことですね。こういうことはよくあって、大体だからその終わりの原因はよくその時よく見えてるわけですね。で従ってその終わりというのはもう同じような混乱が続くんだけども、今日と昨日で、今日と昨日の間にこう不連続があるって感じなんですよ。このまさに断層がそこにあって、この断層を渡るっていう作業ですね、これ終わるというのは、だからこの世からあの世に行く、あるいはあの世からこの世に戻ってくる、これがその断層を渡る、歴史の断層を渡るっていうような姿なんですね。したがってその、どこに行くのか、ここをやはりまずよく考えなきゃいけないんですね。でそのどこに行くのかっていうのは、その一つ今言ったようにこの反省というものもあるんだけども、やはり理想がどこかっていうのが一番大事なんですね。何せ新しいものの始まりですから、ビッグバンになりますよ。今度はブラックホールのすぐ隣にビッグバンがあるわけで、その、まあ、新しい時代の始まりイコールビッグバンでありますから、そこに情熱がなきゃダメですよね。だからものすごいエネルギーがなきゃダメなんですよ。エネルギーとか情熱っていうのはやっぱり新しい理念、新しい理想、みんながその追いかけたいもの、こういうものを持ってこないと、そういう、まあ、幅広いですね、こう人々のエネルギーの結集っていうのはできないんです。これをやっぱりやらなきゃいけませんから、その、勝った負けたの話はね、勝った負けたの話は、それは死ぬまでの話ですね。死を迎えるまでは勝った負けたの話なんだけども、それを過ぎるとですね、みんなただの普通の人に戻るわけでありますから、死ねばみんなね仏になるって自分のあの発想と同じですよね。死ねばみんな同じなんだから、今度は改めてそのみんなのその元気であり意欲をどう結集するか、ここが基本なんですよ。で先般の追求ってのは、まあそれはそれで後からやればいいわけで、まあそれは先般の追求なしでは済みませんから、まあそれはやるんでしょ。でもまあそれはそのそれがメインじゃないんですね。先輩の追求は後始末の一環でありまして、メインの部分は新しいエネルギーの結集なんです。ここの最初に結集するエネルギー、あるいは最初に結集した時のこの戦略、ここの構説がですね、後々その新しいそのビッグバンがどこまで進展するかを決めてるんだと思うんです。で理想は高いけども戦略に問題がある。で戦略は直すことができますけども、その直すに値するですね、なんか知恵があるのかどうか、まあ、何もないとですねそれはダメだし、 ということはそれやっぱり結集ができてなかったってことなんですよ。まともな人たちの結集ができてないと、どんなに一瞬エネルギーが高まってもですね、戦略がついてこないから、やがてエネルギーは形になることが なくなって冷えていってしまうんですね。でそれはやがて怒りにも変わってきますね。だからやっぱり無理もできないんで、現実的なところから、戦略をちゃんと組み立てていくことがどうしても必要なんですね。だからその理論とか言ってもですね、基本的には現実でそれが適用できるかどうかがポイントなんです。今回の日銀のですね、金融緩和みたいにですね、へんてこりんなマネタリズム理論を振りかざしてですね、金の供給量を増やせば景気良くなるとか、ああいうバカなことを言うとですね、一つも成功しないでしょ。日銀や年金にとてつもない損害が出たわけですよ。あれ今回の株の暴落と円高でですね、もう致命的な損失被ってんじゃないですか。あれ年金や日銀がですね、ああいうバカなことになるわけですよ。机上の空論ほど恐ろしいものないわけですよ。ですから次のリーダーは机上の空論ではなくて、現実からものを考えて行動できる人に全部入れ替えなきゃなんないです。で政治はさっきも言ったようにですね、一番の基本はですね、 すべての人たちに衣食住をちゃんと確保するっていう、ここが基本なんです。いい人も悪い人もですね、それからまともな人もまともでない人もですね、まあ、その地域にいるなら、例えば外国人もその地域にいるなら、その外国人も含めて、やっぱりその人たちに衣食住をちゃんと与えること。で、みんなちゃんと結婚できて、家を持てる環境を整えること。これさえやっとけば、まず基本は大丈夫です。で、その裏側はだから、あとは、ね、雇用がないとそれできませんから、まあ、あと国産品でなんか物を作るとか、いうふうにやっていけばいいわけで、まあ、その基本をとにかくまず、いかに作り直すかですよね。で、これもやっぱ多くの人たちの協力がいるわけですよ。多くの人たちの協力があって初めてできることだから、まあ、これまでね、世界で仕事してた連中にもう一回国に戻ってきてもらうというようなことも必要になってくるし、それから専門知識、技能を持っている人たちを国の再建に、回してもらうということも必要ですから、やっぱそこは非常に大きな、エネルギーと枠組みを持っていかないと。まあ、来るもの拒まず、去るもの追わずっていうことなんですけども、まあ、その辺のところがですね、その、時計仕掛け、機械仕掛けのですね、完了システムでは全然できないところなんです。ここにだからまず焦点を当てなきゃダメですね。結局時計仕掛け、機械仕掛けの、まあこういう社会システムというのは、やっぱり末期的なんですよね。世の中は、複雑系でありますから、複雑系の世界をですね、時計仕掛け、機械仕掛けで運営しようと思ったら必ず無理が出て、最後はぶっ壊れるわけですよ。まさに今回ぶっ壊れ始めたわけでしょ。こういうことでありますから、その機械仕掛け、時計仕掛けで喜んでるようだとこれもダメだってことですね。まあでも若い人たちにとってみるとこれしか知らないという人たちが多いわけですよ。今回イギリスなんかでもですね、若い人ほど残留派が多かったでしょう。やっぱりこの機械仕掛け、時計仕掛けの世界で生まれて育ってるから、この外側は知らないわけでしょう。そうするとやっぱりね、ブラックホールどこまでも行くしかないと。まだ若いからブラックホールでも、なんでもまださ先に行けるぞと思ってやってるわけですよ。でもこれが、ブラックホールはもう蒸発しますよと。一旦あの世に行きますよということだから、やっぱりこういう若い人たちもですね、改めて複雑系の世界っていうことを学び直さないといけないんですね。こうなんか、単純系っていうのは非常にその分かりやすいですから、A ならば B、B ならば C、よって A ならば C みたいなことが簡単にできるんで、ですからスピード感が出てきますよね。だからスピード感が出てきて、ステップ数は増えていくんだけども、根本的な選択ができないっていうことがあるわけですよ。ね、複雑系相手にした時の根本的な選択、人情のこと、人のことが分からないという部分がありますから、今度若い人たちはそこをしっかり学ばないとダメなんです。だからそういう意味でのこの次のリーダーっていうのは、やっぱり機械仕掛け、時計仕掛けではないものを持ってる人でないと、特に若者もそうですね。若者はそれでないと、あれうまくいかないですね。例えばその、日本が戦争終わった時、あるいはソビエトが崩壊した時も、悲劇はそこにあったわけですよ。軍国少年たち、あるいはですね、共産党の熱心な支持者たち、年配の人よりも若い人たちの中に大きな衝撃が走るんですね。自分たちが築き上げてきた、自分たちがその信奉して命を懸けてきた理念が間違っているんだと、違うと言われた時のこの衝撃っていうのは、ものすごいものがあったわけですね。で、この精神の心の中に生まれた空白が何年、年を取っても消えないことがあるの。今でも消えなかったりするわけです。あの時の心の空白がまだ残ってるっていうのは、これ決して日本では珍しいことじゃないですよね。だからまあそんな風な形でですね、後々までこれですね、その被害をもたらすんですね。だからやっぱりこの複雑系の世の中を単純系に置き換えて、機械仕掛け、時計仕掛けでやるっていうのは実に、大きな問題を後々にまで後遺症を残しますね。まあ大体コンピューターで物事を運営してるとか人工知能でなんてものはですね、あれ、世の中単純系に全部置き換えちゃってるってことでしょ。コンピューターで全て仕事し、いろんなね、生活もしてるっていうのは、世の中を単純系に置き換えちゃってるって意味だから、あれそもそもが間違いのもとですよね。大きな誤解が生まれるわけですよ。複雑系の世の中で、一部単純系の部分をコンピューターに手伝わせるっていうのが本当のやり方で、その単純系のコンピューターが複雑系の人間を追うっていうことはありえないわけですね。で、このだからその関係が、やっぱ若い人の場合は、単純系の世界だけでずっとやってますから、やっぱこれからすごく大きなですね、知的な、そういう意味で言うとチャレンジを受ける部分だと思います。で、今度そこを支えていくのは今度は人情なんですよ。まあ、一つのですね、その、信奉していた価値観が崩壊したときに、 その次の元気を得るために必要なエネルギーはどこから来るかって言ったら、やっぱ人のぬくもりなんですよね。まあ大自然のぬくもりって言ってもいいかもしれませんね。人のぬくもり、人情のぬくもり、大自然のぬくもり、こういうものを外から取り入れることによって初めてその人の中で元気出てくるわけですね。で、株が暴落したと。ね、その株価が高くて初めて元気の出る人ってね、最近その、政治にも多くてですね、特に安倍内閣そうですね、株価リンク内閣で株価が下がるともうどうしていいかわからない。どうしていいかわからないっていうよりも、凍結状態になる。頭も止まっちゃうし、体も止まっちゃうっていうのが多いですよね。特に今の安倍内閣の中とか周りはそういう人多いじゃないですか。で、結局そういう形になっちゃうんですよ。信奉してた価値観がこう消えてしまうとね。やっぱりこれを次にその再生させるためには、外からエネルギーを取り入れるしかないんですね。もう株価がダメだったら、なんかお金に代わる価値観っていうのをちゃんと自分で模索して持たないと、もうこのままずっとですね、最後主戦度みたいな形になっちゃうわけですよ。ねえ、博打と主戦度で終わるのは人生悲しいことですよね。だからまあそういうことになっちゃうんで、やっぱそこはその問題はですね、もっと大きく捉えて、世の中全体としてその、まあ、人情の光、大自然の力をどうやって取り入れるのか、これ非常に大きな課題だと私は思いますね。それから再生していくっていうのもドラマがあるんですね、やっぱりね。再生そのものが複雑系でありますから、簡単に一気にこの一つの道でってことはできないです。行きつ戻りつ、右に触れ、左に触れしながら行ってきますから、常に状況対応型で再生やってきます。ですから、荒々しいルールでも十分なんですね。細かく物事決めるっていうのは、よほど物事落ち着いてからでありまして、ですから最初は大雑把な方針と大雑把な戦略で十分なんです。だから再生するときってのはむしろ遊びを大きくしといて、遊びの範囲内で、まあ全体が脱線しないように、全体のエネルギーが分散しないようにしておきながら、まあ現実的な行動については、時間の順序を含めてですね、まあこれはかなり柔軟にやると。で、現実との対応を柔軟にすることで、エネルギーが拡散するのを防ぐと。現実が硬直的にしてエネルギーがなくなっちゃうってことを一番恐れて避けるようにするというところがすごく重要なことです。で、ですからその、未来を作るというのは、決められたルール通りに物事を運営することではなくて、まず何をすることが正しいことなのか、まずこれを決めるってことですね。どんな世の中にすることが正しいかをまず決めるというところが、その、本物のリーダーシップなんですね。変化を乗り越える、変化を作るリーダーシップっていうのは、今のシステムをどう運営するかではないんですね。やっぱりその、言ってみれば、あの世、彼岸に広がるですね、新しい世界をまず想定して、今度それを現実に戻してくる。彼岸の世界から現実に戻ってくるっていうのが、まあ、ビッグバン以降の世の中をね、動かすことですよ。だから一旦こう、彼岸に一点で戻ってくる。これが死と再生ですよね。このプロセスが、これ今まさに始まったわけですね。ですから、通常の組織の運営とか、まあ通常のその国の運営なんかとは全然違うところが、これから必要になってきます。そういう意味では本物のリーダーが出てこないとやっぱりダメなんですね。で、この世界というのはやはり、その、まあ、本当そういう意味では、そういうことできるリーダーってのは各地に私いると思うんですね。世界にもいると思うんです。やっぱそういう人たちが、これ終焉部にいますから、終焉部から変わっていくってことでしょうね。真ん中ほどそういう人たちいませんので、真ん中は一番ですね、ルールに適応しやすいところですね。ルールで順調に動くのはこの真ん中の部分で、ルールが行き届かなくなって、アナーキーになってくるのは終焉部ですから、やっぱり終焉部の方に、たくましいリーダーは大体いるんです。だからやっぱりここは、その、ね、なんかこう、発展の場所、発展の中心がちょっと動いていくんだというふうに考えておいた方がいいんじゃないかなと思うんですね。それから同時にやっぱりその、未来っていうのはですね、何代にもわたって作っていくわけですから、その、いろんな人たちに、チャンスを与えないといけないんですね。で、自分たちの世代、その次の世代、未来にわたってチャンスを作っていくってことが大事で、だからその最初の基本計画、基本的な戦略があって、それに基づいて、だんだん世の中が進展していくっていうふうにするのが一番いいことなんですね。一気になんか全部作っていくと、その次の世代はその後始末に追われるんですよ。バブルがそうでしょ？ある世代がバブル経済って、一時のね、その繁栄を、ものにするんだけども、その次の世代ってのはその後始末だけに終われちゃうでしょ。こういうことは避けなきゃいけないんですね。だから、ゆっくりでいいんですよ。ゆっくりでもいいけども、着実に世の中を変えていくっていう、ここが大事で、 もうスーパークラスがこうやって崩壊したわけですから、崩壊していくわけですから、あとはだから身の丈に合った自分たちでよく理解できるやり方で運営していけばいいわけで、そんなにだからあの特別な知識だとか特別な学問というものはここから先あまり国づくりにはいらないんじゃないでしょうかね。むしろこの素朴にみんなが理解できること、素朴に納得できることということを大事にしていかないと、ここから先はなかなか物事は進展していかないと思いますね。まあいずれにしましても、その始まりと終わり、終わりと始まりの部分というのは真ん中とは全然ルール違いますから、ここもね、今そういう場所に今入ってるわけで、我々の世界はですね、やっぱその新しいリーダーシップによってこの彼岸と此岸の間をですね、こう引きするということが大事なんで、頑張っていくしかないなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、死と再生のリーダーシップということでお伝えいたしました。今日も問い合わせ号からお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。